それでは詩編の6編から10編までを学びたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は敵からの救いですね。敵からの救いです。では早速中身を見たいと思います。一節、題名からですね。指揮者のために8弦の縦ごとに合わせてダビデの賛歌。再びダビデの賛歌です。で、一節、主よ、御怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。ということですけれども、前回の学びで私たちは、この詩編の特徴として、この正しいものと悪者が対比されて、そして私たちが、その正しいものとして歩んでいくというか、神様の位置について生きていく、その内容であるということをですね、学びました。けれども、そういうふうに義と認められた私たちも、その悪と言われるものを行ってしまうわけですよね。失敗してしまう、罪を犯してしまう、その時の祈りです。非常に具体的で実際的です。その時に私たちは、このダビデが言い表しているこの気持ちを抱きます。責められる、またその憤りを感じているということです。罪を犯した時に、大丈夫だよというふうにいくら慰められても、自分の霊は到底満足がいきません。あるいは自分自身で、いや許されてるんだから大丈夫だと思っているのであれば、かなりその人の霊的状態は怪しいです。あるいは救われて深刻な場合はいないかもしれません。ここで言い表されているのは、この神様が本当に霊的に怒っておられるというよりも、もちろん立場的には神様はキリストにあって私たちを見ておられ、十字架を持って私たちを見ておられるわけなんですけれども、神に罪を犯したわけなんです。私たちのうちにおられる聖霊様が私たちを惨めな思いにさせてくださいます。これくださいますという言葉をあえて使いました。この良心の呵責、聖霊様が与えてくださる良心の呵責を持っているがゆえに、私たちはこの罪をもう犯したくない、この罪から離れたいと自ら望むわけなんです。そこで聖書の中には懲らしめという言葉が出てきます。この懲らしめというのは、神の子供にとってはそれは永遠の罰を与えることではなくて、むしろ永遠の罰を免れるために、罪から離れるために神様が与えられる鞭ですね。これをここで教えているわけなんですね。そして2節、主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私たちが感情、またはその霊において、このような傷を受けると、自分の罪によって傷を受けるとですね、単にその感情面だけではなく、今度は体にも影響を及ぼしていきます。聖書は別にしません。ですか、ギリシャの哲学でグノーシス主義というのがあります。私たちがこの特に新約聖書を理解するときにですね、ギリシャの世界に対して福音を述べ伝えたので、その異端が入り込んできました。ユダヤの世界においての異端はユダヤ主義、あるいは律法主義と呼ばれるものですね。モーセの割礼を受けなければ あなたは救われないという異端が入ってきました。けれども新約聖書においてはグノーシス主義というのが入ってきました。それはですね、霊と肉を分けるんです。だから肉の営みはこれ両極端の考えなんですけれども、全てが悪いものであると。だから禁欲主義になるか、あるいはどうせ悪いものだからこれはこれでやって、あと精神的なもの、霊的なものは神様との付き合いなんだということで、その地上での行いというのは何でもいいと、この2つがあるんです。これはどちらも間違っています。異端ですね。だから、例えば新約聖書の中で結婚を禁じたり、あとこういうものを食べてよいダメだというふうなことを言い始めるですね。でこれは異端だよと、悪霊の教えだよと。だから使徒たちの戦いというのはギリシャ世界においてはこのグノーシス主義との戦いでした。見てください、今分けてないんですよ、ね、信仰は信仰、肉体は肉体、分けていません。必ず影響を与えますですね。そして次に、私の魂はただ恐れおののいています、主よいつまでですか、あなたは。これも祈りの現実を教えています。で私はまあよく自分で自分を欺こうと努力してしまう愚かさがあるんですけれども、第一ヨハネの一章の9節というふうに言ったら、皆さんすぐに思い出せるでしょうか。思い出せますか。神は真実で優しい方ですから、罪を犯せばその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるですね。ちょうど自動販売機でコインを入れるようにですね、コインを入れるごとくですね、神様私は罪を犯しました、ごめんなさい、こう言ったらすべて許された。確かにそうかもしれません。ダビデもそうでした。ダビデも、バテシバそしてウリアを殺す罪を、バテシバとはカインの罪、そしてウリアを殺す罪ですね。その後で、ナタンから、このその罪を責められてですね、そして、罪を犯したと言ったら罪を許されたとありましたけど、その後もですね、その神様、その自分が行ったことに対する神様 の、まあ、この自分の結果ですね、それを、まあ、彼はずっと味わっていたわけです、ですね。そういう簡単なものではありません。もちろん許されますけれども、人間関係でどうでしょうか。今もう謝ったからね、はい、これまでのことは、はい、OK です。相手はです、例えば私が思いっきり殴って相手が傷ついてですね、その傷ついて病院に入って、1週間、2週間入院してたと。で、私は、はい、終わった。相手は被害を受けてるんですよ。それは許されてます。許されてますけれども、その自分のした結果というものはあるわけなんです。だから、この自動販売機的な信仰というのは、現代の文化から来た信仰であって、聖書的なものではないです。時間が必要です。私たちが相手にしている人は神様です。人格のある方です。人間でもそうであるならば神様にも対してもそうです。時間を取る必要があるんですね。悔い改めの祈り、時間を取る必要があります。そして次に4節、帰ってきてください主よ、私の魂を助け出してください、あなたの恵みのゆえに私をお救いください。恵みのゆえにお救いください。自分には救われる価値がありませんから、罪を犯しましたから価値がないことをよく知っています。だから恵みのゆえにお救いください。死にあってはあなたを覚えることはありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。感情面の影響、そして肉体面の影響がありますけど、今度は霊的な影響ですね。黄泉というのは死後の世界ですね。聖書、新約聖書ではハデスです。死者が下るところであり、そして、そうですね、死者が下るところです。そこではあなたを褒めたたえることはできない。つまり神様から引き離されたところに私は置かれてしまうという、そういう、まあ、恐怖恐れというのを、まあ、ダビデは、抱いてしまっているわけです。 で、これも先ほどの問題に戻りますけれども、私たちがイエス様を自分の救い主として心に受け入れたのであれば、イエス様の贖いは永遠ですから、私たちの救いも永遠です。よろしいですか。また十字架につけられる必要はありません。ということは、過去現在の罪だけではなく、未来の罪も全部イエス様は処理してくださっています。これは確固たるものなんです。ま、それをなくすことはできません。けれども罪を犯したら、その報酬は何でしょうか。死なんですね。死なんです。救いの約束は変わりませんけれども、救いの確信が揺らいでしまいます。で、現実にその良心の呵責、罪の自覚なしに罪を犯している人に対して、パウロは特にその異教の社会に生きている異邦人のキリスト者、クリスチャンたちに対して一貫して話した言葉があります。例えば第一コリントの、6章の9節から、読みますけれども、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。はっきり言ってますね。そしてこれがガラテヤ書にも書いてあって、5章の19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することができません。エペソも言ってます。書いてましたそうですね。5章、5節6節、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困の者や汚れた者や貪る者、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰でもキリストと神との御国を相続することはできません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いにゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。で、コロサイ書にもありますし、テモテへの手紙にもありますし、そして、そうですね、テモテじゃない、ごめんなさい、テサロニケ人への手紙ですね、にも、あります。騙されてはいけません。神の怒りはこのような者たちに下るのです。ですから、死を私たちは考えさせられるわけです。その罪を犯した時にですね、これは密接につながっているわけなんです。その物が落ちるような重力の法則のようなものです。そこで彼は、ダビデは、その死からの救いをですね、このようにして祈っているわけなんですね。で、次6節、私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不指導を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。敵という言葉がまた出てきました。これは具体的な人物である場合もありますけれども、魂に対して攻撃をしている敵であります。ですから、他の言葉で悪霊ですね、悪魔ですね。それで8節で彼はこの祈り続けてですね、こういうふうに言って、不法を行う者ども皆私から離れて行け、主は私の泣く声を聞かれたのだ、主は私の切なる願いを聞かれた、主は私の祈りを受け入れられる。詩篇に一貫して書かれていることは、その継続した祈りの中で祈りが聞かれて、そしてまだその目に見える形の答えはなくても、その確信が与えられて神を賛美しているとい もうこのパターンが継続してあります。ですから途中でガラッと変わるわけなんです。 トーンが変わります。で、理由が継続して祈ったからなんです。この6節7節で夜ずっと祈ってたって言うんですね。祈ってたって言うんです。ですからやっぱしつこさが必要ですね。前回からもう学んでいます。祈りにあってしつこさが必要です。自分がどうなってしまってもいいんです。泣きじゃくってもいいんです。苛立ってもいいんです、ね、良い子であってはいけないんです。神様の前で全部神様知っておられるんですから。それで祈りの答えが与えられるというところまで祈り続ける必要があります。で、次に、私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように、彼らは退き恥を見ますように、瞬く間に。非常に対決的な姿勢、私たちも持つべきです。敵のささやき、声に対してエヴァのように対話してはいけないということを私たちは学びましたですね。覚えてますか？イエス様はどうしましたか？退けですね。退け。ここでも同じです。では次、7編に行きます。7編では、この自分が罪を犯していないのに、だから6編と対照的ですね。犯していないのに、まあ、犯しているという言われのない噂、つまり中傷されているとき、悪行を言われているときですね、の祈りであります。これもどうでしょうか？非常に実際的な祈りですね。では題名から、ベニヤミン人クシュのことについて、ダビデが主に歌ったシガヨンの歌とありますけれども、まずベニヤミン人クシュというのが誰なのか。おそらくはですね、これは想像なんですけれども、サウル王に対してダビデが害を加えようとしていたとして、サウル王に対してですね、ダビデはあなたに害を加えようとしているというふうに噂した人物であろうと考えられます。サウルがダビデを追跡しましたよね。そしてエンゲディのところの洞窟で、この隠れていた時にサウルがちょうどそこで寝ていた。そしてその着物の一部をですね切って、その時にですね、その時にダビデがこう言いました。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか、というこの抽象の言葉をダビデは受けていたわけなんですね。で、あとシガヨンの歌という、このシガヨンというのが、いろいろなというような意味があるそうですね。慰めとか喜びというニュアンスも含まれた、意味だそうです。それ以上は私もちょっと分かりません。調べたんですけども。では一節、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。どうでしょうか？私たちが言われのないことを言われた時に、この心ですよね、この状態です。どうか救ってください、追い迫る者から。そして救い出すものがない間ですね。そして獅子が私の魂を引き裂くと、獅子が引き裂くという言葉を使っています。で、ダニエル書のところで、ダニエルの友人3人が訴えられたことが書いてありますね。覚えてますか？この金の像を、ネブカデネザルが建てて、そして全ての人がひれ伏したわけですけれども、3人だけがひれ伏しませんでした。そしてカルデア人が出てきて、ダニエルを訴えたと書いているんです。ダニエルの友人3人を訴えたと書いてあるんですが、そこの直訳、肉を食いちぎったというふうに書いてあります。 肉を食いちぎる。私たち言葉の力というのを知らなければいけませんね。言葉の力、ヤコブ書にも書いてありますけれども、その口を制御できるものは全体を制御することができると。そしてちょうど乾燥した森のようなところに火をこのですね、火をつけるようなものだと、全体に広がっていくんだ。私がクリスチャンになる前に三浦綾子さんの本ですね、それ実はそれを通してきっかけで救われたんですけれども、彼女が書いてました。物を盗んだら裁かれますですね、罰金を払うとか、ある時はひどい時にはね、牢屋に入んなければいけない。学校でまたは職場で悪口を言ったらどうですか？牢屋なんか行かないですよね。でも害はどっちでしょうか？被害は、それ物を盗まれた、それは傷つきますけれども、その人は自殺するまではいかないと思うんですね。そうですね、いかないですね普通はね。でも言われのないことを言われて自殺する人はたくさんいます。これが社会のスタンダードと、そして神様が見ておられるスタンダードの違いです。言葉の力というのがあるんですね。ですからこのダニエル書じゃないや、詩篇の中にはこの抽象がたくさん出てきます。言葉による攻撃がたくさん出てきます。先ほど今日本が終わりの時かどうかっていうのについての質問がありましたけれども、私は本当にそれを感じますね。言葉の暴力、インターネットが導入されてから、日本だけではないですけど、掲示板でですね、匿名であるがゆえに言えないことを言えるわけなんです。韓国ではもう有名な、芸能人の人は自殺を図っています。それでですね、私はこれも終わりの中の一つだと思いますね。ユダ書とあと第二ペテロの中にその書いてますけれども、終わりの時の特徴として体言相互、そしてあと罵ると、栄光あるもの、その権威あるものに対して罵りを行うというふうに書いてありますですね。ミカエルでさえも悪魔を直接罵ることはせず、主が戒められるようにと言ったにもかかわらず、サタンに対してですね、ある程度の敬意を払ってるわけですよ。変な言い方しますと。でも実際そうなんですね。神様がサタンにその許しがない限り、サタンは活動することはできないわけですよね。でも今はそういうふうに全ての権威を認めない超自己中ですね、そういう時代になっているという、ことを言うことができます。そして続けてですね、3節、私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら、敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。セラ。これ言い換えると、私は潔白ですということです。で、私を試してくださいと。私を探ってください。もし私に何か間違ったことあるならば、それを示してください。でもないんですよ。だからもしあるのであれば、彼らが言っている通りに私をそのようにしてくださいと。私はそういうふうな、例えばこういう悪いことをしたら、それをその人は罰を受けるべきだと信じているけれども、それは本当に同意するけれども、でも私はそれは行っていないんですということですね。で、次に、主よ、身怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実とに従って、私を弁護してくださいとあります。またですね、この先ほどはもう本当に怖がっている自分、救い出してくださいという祈りから始まっています。けれども、また祈りをこの深めていく中で、 また自分自身が立ち上がってくださいというふうに祈ってますけど、自分自身が立ち上がってるんですよ。もう立ち上がり始めてるんですね。そして大胆にこのようにして祈ることができています。で、国民の集いを集めてください、諸国の民を裁かれるという言葉が書いてあります。急になんかスケールが大きくなったように感じますけれども、けれどもこれが、後にも実は出てくるんですね。これはダビデが聖霊によって語っている神の終わりの裁きのことを言っています。私たちの生活で終わり、これをいつも意識していなければいけない。なぜならば、自分の神に与えられた良心に従って生きていく上で不可欠なんです。これをやっていて、最後の審判の時に私はちゃんと申し開きすることができるのかどうか、責任説明ができるのかですね。説明責任、どっちか説明責任、アカウンタビリティ、説明責任ですね。なんか流行った言葉ですけれども、なんか15年ぐらい前何も言ってませんでしたよね、その話ね。なんか流行って、でも何も変わってないと思うんですけどね、言葉導入されたけどもで、できるかどうかってことなんです。これをやっていてどうなるかどうか。で、事実神は終わりの日に諸国の民を集められます。マタイによる福音書のところに書いてありますよね、25章の31節から46節、有名なところです。これは例え話ではなくて実際のことですけれども、他にはですね、この終わりの時についてイエス様お話になった時、10人の乙女とか、それはもう例えですけれども、もうこれは例えじゃないですね。25章の31節、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分けとありますよね。で、続けてみると、このヤギに対しては41節、それから王はまたその左にいる者たちに言います。そうですね、呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された、はい、何て書いてますか、永遠の火に入れ。で、次にですね、あとはどこだっけ、ちょっと戻りますけど、羊に対しては、34節、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいです。このように裁きの時を神が定めておられて、で、これはこの後に地上での神の国、つまり千年王国ですね。けれども、この地と天が全て過ぎ去って、そして神の大きな白い御座が現れて、そしてハデスにいる人たちが復活して出てくるわけですよね。そして、いろんな書物が用意されているけども、行いの書に従って、裁かれて、次は火と硫黄の池に投げ込まれると。ということで、必ずこの裁きの集いがあるんだということをビジョンとして持っていてください。ビジョンとして、ね、ビジョンを持たなければいけませんですね。ビジョンを持たなければいけない。確かにそうなんですけども、聖書にビジョンが書いてあるんです。幻が書いてあります。で、これもその一つです。そして69節、どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。大事ですね、ここね。正しい神は心と思いを調べられます。この方が判決を下される方なんだ。なぜなら、そして私たちができることが できない判決を下すことがおできになる。なぜかって言ったら、人間はですね、動機を知ることができないわけなんです。心の動機を、他の人の。けれども神は全てをご存知なんです。だから神の御が正しい裁きをすることがおできになるわけです。で、そのことについて第一コリント開いてください。とても大事ですよ、ここ。コリントの人たちの中で、その偽教師が入ってきてですね、でパウロが使徒としてはふさわしくないとか、いろんなことをこの言って影響を受けている状態だったんですね、コリントの教会が。で、それでパウロが、 それに対する返答として、この4章1節からちょっと読みたいと思いますけども、言っています。こういうわけで私たちはキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判定、判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。とても大事なことが書いてありました。人の意見、人の判決、人の裁き、私は非常に小さなこととして見ますよ。なんかこれ一見ですね、高慢に聞こえますよね。高慢に聞こえますけれども、明確にですね、聖霊が与えてくださるところのその戒めとですね、そして人の口を通しての霊的な攻撃というのを峻別しなければならないわけなんです。小さなことがたくさんあるんですよ、教会の中で。神様にとっては何やってんのというふうに言われるようなことを私たちは熱心に議論してるんです。そしてその聞いた言葉が果たして私はどうなのかと悪い意味で吟味を始めるんです。これが罠なんです。なんて言ってますか、パウロは。私は自分で自分を裁くこともしないって言ってるんです。これも高慢に聞こえますよね。いや自己吟味しなければ。でもその測りが違うんですよ。その物差しが違うんですよ。彼は何て言ってますか。裁く方は主です。物差しが主なんですよ。ここを忘れてはいけない。ですから私たちは主に対しては非常に正直にならなければいけない。他の箇所で同じ第一コリントで、自分を裁くのであれば裁かれませんという言葉があります。信仰を吟味しなさいという言葉もあります。それは神の言葉、神が見ておられるように自分を正直に見ていく、そして聖霊によってお示しに、聖霊がお示しになったことに従って自分が、そして悔い改めていくというですね、これが必要なんです。必要なんです。人の意見じゃなくて、人の考えじゃなくて、ということで調べるのは主ご自身であり、ダビデも同じように詩編、同じ詩編ですけれども、139編の23節24節ですが、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいですね。私を調べてください。なぜかというと自分が自分のこと分かってないからです、ですね。神様が調べてください。そして何か間違って傷ついた曲がったところがないかどうか調べてください、ということであります。で、じゃあ戻りますね。10節、7編の10節です。私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。すごいですね。でも対象は誰かって言ったら何て書いてますか。悔い改めないものです。いつまでも恨みを抱かないでください。神様は悔い改める者に対してはこよなく憐れみを示されます。豊かであられます。憐れみですね。マナセ知ってますね。ユダの王の中で最も悪い王様ですね。歴代史ですか。第二歴代史見ると憐れまれてんですね、悔い改めて。マナセが
これあそれ読んだ時に私何ですか神様って思いましたね。でも許すのに早い神様なんですね。憐れみに早い神様なんです。でも悔い改めないならば、これエゼキエル書にもあります、どんなに正しいことをしたとしても今が悪いんであればそのずっと悪いこととしていたものと同じように裁かれるんだと。で逆、そうだね、そういうことです。でどんなに悪いことをしても立ち上がるのであればですね、今までずっと正しいことをしてた人と同じ報いを受けるんだと。今が大事なんです。今が、要は悪から立ち上がるですね、悪から立ち上がることを神が喜ばれてるんだということであります。で次に、見よ、彼は悪意を宿し害毒をはらみ偽りを生む。はい、これですね、ちょうどなんか妊婦が出産することに例えてるわけですけれども、まず悪意という受精卵があるわけです。そして、害毒という胎児がそこで育ち、そして偽りという赤ん坊が生まれるわけなんです。ちょっとえぐい表現でしたけれども、でも事実そういう表現なんですよですね。ですからなんかね、大きな声で言ってる人って怖くて、ソフトに言ってる人ってなんか優しく見えるじゃないですか。けれどもですね、その時は大丈夫でも、後でなんかズタズタにされるってことってないでしょうか。ないですか、ね、口調じゃないんですよ、このここで言っている悪意害毒、これがじっくりと醸成されてその人の心の中でですね、それで出てきた言葉だから、それで刺すんですね、私たちをズタズタにしていってしまうわけです。でも次に、彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。これ何度も何度も書いてます。その人が行ったことがその人のところに返ってくるということで、特にこの抽象人を裁くということについては、ちょっと待ってくださいね。裁くということについてはですね、戻ってくるというこの神様の原則があります。ブーメランのようにちょうどですね、こうバーッてやってるのが戻ってくると。イエス様が裁いてはいけません、なんて書いてますか、裁かれないためなんです。で自分が測るその測りによって自分も測られるわけなんです。本当に人を裁いている人っていうのはですね、見事にそれがまさしくその人の問題なんですね。見事です。それは、あの人全然愛がないわと言ってその人を裁いていて全然愛がないんですよね。わかりました、今あの牧師は裁く人だなと言って牧師を裁いてるんですよという自分が分かってる、盲目になってるんですよ。分かんないんですよ。だからあの兄弟に、チリがあると思ってこうやってるんです。そこにね、柱があるんでしょ、針っていうか針があるんでしょ、ね、ということで、己が作った穴に落ち込むということですね。で次17節、その義にふさわしく主を私は褒めたたえよう、意図高き方主の皆を褒めたたえ、褒めたたえよう。これ勝利ですね。祈りにおけるその抽象を受けた時の勝利ですよ。ここに書いてあります。で次に8編、指揮者のためにギテトの調べに合わせてダビデの参加、ギテトですね、楽器の一種と言われてますけれども、カリオの祭りの時に使われたそうです、この ギテトですね。で、一節ですけれども、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。今夜空を見上げてるんですよ、ダビデが。その夜空にある神の創造の御業、それを見て本当に圧倒されて神様を褒めたたえているわけなんです。
あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。幼子と血のみ子たちの口、これは何かと言いますと、後に、この9編とか10編に出てくるかな、貧しい者とか悩む者とか、皆同じなんです。主にあって弱くされている者たちです。主を避難所としている人たちです。私は自分で生きていくことができるというのは傲慢なものなんです。これスタンダードが全然違いますね。私たちこの世の中に住んでいるときに、どうですか、伝道したときに、いや私は自分を信じてますから。で、私が教会に初めて行ったときは、ああ弱い人が行くところだな、自分を信じなければ。全部傲慢なんですよ、聖書に従うと。神がそこに入る隙間がない世界なんです。で、そうではなくて、私は神なしには到底明日も生きていくことができません、今も生きていくことができません。これ情けないですね、ある意味で、ね、メンツがあるじゃないですか、ね、男たるものは涙流しちゃいかんと、ね、ぐしょぐしょに涙流すと祈りの中で嫌じゃないですか。でもそれを神様が喜ばれるんです。心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いです。ということで、この幼子と血のみ子、覚えてますか、イエス様もこのことを意識されていたのでしょうか。この小さなもののようにならなければ神の国に入ることはできない。また具体的に実際上、文字通りもイエス様が、エルサレムに入城されたときに、そのエルサレムの城にお入りになられたときに、あのオリーブ山からですね、このロバの子に乗って降りてこられたときにですね、子供たちもですね、ホサナーと言ったんです。それで、叱ってくださいというふうにパリサイ人が言ったときに、ここの言葉を引用されたわけなんですよね。そして見事に神様はこの幼子たちの口を用いて敵を沈める。この敵というのはこの世で一番権力のある人かもしれません。神を認めないあらゆる力であり権力であり、それを沈めるんだと。で、このパラドックス、逆説、ミステリーについてパウロが十字架の言葉という言葉で言い表しています。第一コリントの、2章でしたか1章でしたか、一章ですね、一章の後半部分、十八節で、十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても救い受ける私たちには神の力だと。そして21節で、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の、何か言いますか、愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。この十字架の言葉を語っている時ですね、なんでこんなに単純なのかと思います。そして何でもない人が教会に集まってるんです。見栄えがしませんですね。でも神様はそういう人たちを用いて、またそういう愚かに聞こえる言葉を用いて世の中の知者たちの知恵を愚かなものにされると、また支配者たちの力をその弱くさせる。次に書いてますね、25節を見てください。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。 そして26節、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵のある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。
わかりますか？これが神様の方法です。だからこの世界のことを考えるときにですね、教会というのがいかに小さな存在かということを思いますよね。私たちもこのようにして集まってますけど、私たちの力でこの日本の国を動かせると思いますか？到底思えないわけなんです。まだここは民主主義だからいいですけれども、全体主義の国の中でどうやって動かすことができるんですか？でも神様はこれが私の方法なんだよと言われます。お騒がの子の口、また血の身子たちの口によって。
次3節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。
その星空を見てですね、本当に自分のちっぽけさを彼は、この実感したわけですよね。なんで試みられるのか思ったことありませんか？私思ったことあるんですけど、なんで神様って地球だけなんだろうなって思いません？エデンの園で、ねえ、アダムとエヴァで、そしてこのズームがですね、もっとズームインされるんですね。あの創世記の12章に入るとこの個人生活が始まるんですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そして今度モーセが現れると、もうその時からの律法の内容っていうのがですね、非常にこと細かいことになっていくんですよね。この天と地をお作りになった神様がですね、そのような人間をその細かいことにまで、なんと髪の毛の数まで数えておられると、
まで心に留めておられると、一体何なのかと。次5節、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれましたとあります。ちょっと続けてみますか。すべて羊も牛もまた野の獣も、空の富、海の魚、海地を通う者もということで、神よりもいくらか劣るものというふうに書いてありますけれども、
これが創世記に出てくる人に対して語られた神様の祝福なんです。ちょっと開いてみましょうか。一章の
26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられたですね。そして28節で、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと。
どうですか？これだけのものを神様がお任せになるほど、神様は私たちに注目してくださっておられるわけなんですが、そして後に神様がこれを行ってくださると、今はそのようにはなっていないと。でもそれに先んじて行われた方がいます。それは人となられたイエス様です。
この箇所をヘブル人への手紙、ヘブル人の、手紙の記者が、著者が、引用しているわけですけれども、2章を見てください。同じこと書いてますか。6節から読みます。むしろある箇所である人がこう証ししています。このある人っていうのは、そのさっき見たこのダビデですね。ダビデの人間が何者だというので、これを御心に留められるんでしょう。人の子は何者だというので、これを顧みられるんでしょう。あなたは彼を御使よりも、神と御使というのは、これちょっと役によって違ってくるんですね。でここでは御使と訳されてますけども、まあ、あの御使もこの力を持っている存在ですから、しばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わ せられているのを見ていません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみにゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものなのです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことであったのです。
わかりましたか。先んじておられるんです。私たちの救いの創始者としてですね、人となられたイエス様がその癒しくなられてですね、そしてその後で万物をお任せになられるわけですね。今神の右の座についていますけれども、立ち上がられる時が来ます。そしてご自分の足の下に置かれるわけですけれども、栄光に導かれると書いてますね。ここにそれについていく者、救われる者たちが、これはイエス様に似たものとされるわけです。栄光の姿に変えられることです。ローマの8章では神の子の現れと書いてあります。そのようにされるわけです。そして先ほど見た、またアダムの時に神様が与えてくださった、罪を犯す前に与えてくださったあの約束が私たちのものとなるわけなんですね。
では詩編に戻りましょう。最後、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。すごいですね。ダビデは
星空、夜空を見ただけでですね、これだけのことを考えられたんですね。瞑想できたっていう、思い巡らすことができた。もちろん聖霊様がいて、おられたおかげでですね、このような予言ですね、予言をまた神の真理を告げることができたわけです。では次に9編に行きましょう。
9編と10編、10編もそうですけども、主題が似ていて、虐げられる者、貧しい者に対して神が正しい裁きを、してくださるということであります。題名が指揮者のためにムテラベンの調べに合わせてダビデの参加。ムテラベンとは、息子の死という意味ですね。ですからこれは推測にしか過ぎないんですが、ダビデが頭に念頭にあったのがペリシテ人のゴリアテを倒したときに、ゴリアテの母の立場から彼の死をムテラベンと言ったのではないかとも言われています。では見てください。私は心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい御業を余すことなく語り継ぎます。心を尽くして感謝をする。そして次に語り継げるね、感謝が溢れて人々に語っているわけですね。賛美をし、そして述べ伝えているわけです。で次に、私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。感謝だけではなくて、今度は歌にして神様を褒めています。次3節、私の敵は退くときつまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、その記憶さえ消え失せましたと、ここに、ありますね。先ほどのこの、終わりの日における神様の裁きと同じ幻を、同じ神様が用意されているそのものをですね、ここで見ているわけですね。悪者を滅ぼされるんだということです。義の審判者として王座に就かれて、そして滅ぼし、そして永遠の廃墟となるということ、これがこのここでダビデが言っていることで、この原則が具体的に予言の中で周囲の諸国、イスラエルとユダの周囲の諸国に対して神様が述べているところが多くありますですね。エドムに対してそうでありました。永遠の廃墟となるとジャッカルが住んでとかですね、この虚空にするって、その一つの空間をですね、もうそこはもうなんか時間が止まったようになると、ずっと廃墟のまま でバビロンに対してそうでした。バビロンに対してですね、そうでしたと、まあ、これからそうなるんですけれども、まあ、実際に今のバビロン行ったらですね、そうですね、遺跡しかないと、
都は建てられてませんね。
そして次、しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。はい、大事ですね。敵どもは滅び去りますけれども、
神は常しえに御座についている。
これを覚えていてください。
私たちの周りで混乱が起こっているときに、自分の生活でいろんな大変なことが起こっているときに、それでも主は御座についておられるんだということであります。神、その英語だと out of control、 なんて言えばいいのかな、めちゃか、神様はなんかどっか行ってしまったのではありません。変わらずに御座についておられるわけです。
そして主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。はい、ここに、虐げられた者、苦しんだ者ですね。虐げられて苦しんでいるから神により頼むんです。弱くされているから今より頼むことができるんです。
私たちはこのようにされているんですね。私たちは自分で何とかやっていきたいと願います。自分の知恵で、自分の力でできたら、まあ、処理したいと願います。でも神様はそれを許されないんですね。神様の目的は何ですか？私たちと一つになることです。交わりを持つことです。私は自分でできますからいいですよ。神様の助けを必要としないということは、神様は好まれません、望まれません。故に私たちを弱くします。だから常に苦しむ、虐げられる、その立場に置かれるんです。で、これが実は成長なんですね。神様により頼んでいる人がキリストにあって大人なんです。神様により頼んでいる人がキリストにあって大人なんです。神なしには、キリストなしには私は何もやっていくことはできません。なんて弱い人なんだろう。違います。どうですか？弱い時にこそ強いのです、とパウロが言った言葉がありますね。ということですね。で、次に、主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々のために御業を告げ知らせよ。シオンという言葉が何度も何度も出てきます。大事ですね。神様がダビデを選ばれた時からですね、あのダビデの町として建てられたあのシオンが神様がおられるところなわけなんです。そしてキリスト者にとっては天からのシオンがあります。天のシオンがあります。そうですね、天のシオンって書いてありません？
ヘブル人の手紙の12章かな、
13章かな、ちょっと見てみますか。
12章ですね、22節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。
天ですね、シオン。そこから神様が祈りを応えてくださいます。で、次に、はい、地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならないですね。貧しい者、祈り、叫び、お忘れにならない。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。死の門、また出てきましたね。死についてです。
私は あなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょう。門があるんですね。エルサレムにも門がありますけれども、新しいエルサレムにおいても門があります。東西南北それぞれの方角に3つの部族の名前が書いてありますですね、黙示録に書いてありますけれども、死の門ではなくシオンの娘の門なんですよ。このように私たちの祈りっていうのは地獄と天国っていうのはいつも隣り合わせっていうか、死が感じることがあっても次の瞬間神様の祈り、神様の祈りを聞いてくださって天を感じることができるわけですね。で次に、国々は己の作った穴に陥り己の隠した網に我が足を取られる。出てきましたね、また己ですね。己の作ったもの。主はご自身を知らせ裁きを行われた。悪者は己の手で作った罠にかかった。ヒガヨン、セラ、ヒガヨン、セラ、これは、ちょっと考えてみなさいという意味ですね。ヒガヨンですね。だから悪者がどういうふうに滅んでいくかちょっと考えてみなさいという、ちょっということですね。で、悪者どもは黄泉に下って帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も、貧しい者は決して忘れられない。ない者の望みはいつまでもなくならない。素晴らしい慰めの言葉ですね。決して忘れられません。そしてない者の望みはいつまでもなくならない。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために、主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。セラ、はい、ここで、この人間が勝ち誇らない、この人間に過ぎないことを思い知らせてくださいと。ダビデの情熱的な神の支配を思う思いが、ここで伝わってくるわけですね。人間にしか過ぎないことを思い知らせてください。この世というのは人間が勝ち誇る世界です。ですね。人間が私だけなんだよと言ってる世界です。まあさすがに日本は自分は神だという人はいませんけれども、あんまりいないですけども、まあ、時々いますけどね。けれども、神について考えないとっていうと、いやもういいです。じゃないですか、反応は。死んだらどうなるんですか。そんなことを考えてません。この人生で十分ですとなるんじゃないでしょうか。これが人間が勝ち誇っている姿です。日本で言えばですね。恐れを起こさせてください。私は祈ります。恐れが人々の中で起こされること。先ほど終わりの日についてのことがありましたけど、終わりの日について考えてくれることを願いますね。そして自分が死後に裁きが定められていることも考えてほしいと思いますよね。なぜならば人間は人間にしか過ぎないんだということを知るためであります。では次に 10編です。ここ題名が何もありませんよね。だから、70人訳というですね、旧約聖書をギリシャ語に訳した訳がありましたけれども、そこではですね、これ続きになってるみたいですね。9編10編分かれてないみたいです。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時なぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む者に襲い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。今本当にその悪者、その自分を責めるものですね、それによって潰されそうになっているわけですね。で次に、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。これから悪者のこと細かい描写をしています。で、続けて、悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。 はい、貪欲っていうのはこういうものですね。むさぼってる人、神は尋ね求めません。むさぼってる人に神の話をしてみてください。入る余地が何もありませんね。何もありません。むしろ罵られてしまいます。そんな話するなですね。だから主を呪い、また侮る。次に、彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて、彼の目に入らない敵という敵を彼は吹き飛ばすですね。高慢になっている状態です。で次に、彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わない。これも特徴ですね。バビロンの特徴もそうです。イザヤ書に書いてありますけれども、イザヤ書の開かなくても結構ですが、47章の7節8節ですけれども、あなたはバビロンに対して、いつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことに心に留めず、自分の終わりのことを思っても いなかった。だから今これを聞け、楽しみにふけり、安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うこともなく、知らなくて住もうというものよ、ということで、いつまでも災いに遭わないよという高慢の、まあ、状態ですね。いや、災いに遭うんだよと、こう伝道者としますね。こうやって災いに遭うんだよ、そういう、この前、先週の日曜日の時に、伝道したんですけども、自虐的な否定的なこと言わないでくださいって言われました。もっと肯定的にならなければ。どうでしょうか、災いに遭うんですね。幻想の中に生きてますよ、災いの中にいないの。死ぬじゃないですか、人はいつか死にますよね。災いに遭いますよ。じゃあ他の人が、例えば交通事故で死んだとか、なんか事件で殺されたとかですね、戦争が起こってるとか、地震にあってとか、いろんな大変なこと今起こってますよね。自分は災いに遭わないと思ってるんでしょうか。非常に高慢ですよね。これ高慢な態度です。否定的な話じゃないんですよ、事実ですね。そして彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は町外れの町、村外れの町伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む者を捕らえようと待ち伏せる。悩む人をその網にかけて殺し捕らえてしまう。不幸な人は強い者によって砕かれ、うずくまり倒れる。彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだ。この自分の生活の自慢をしていただけではなくて、今度は他の人に害毒を持つ、他の人を貶めるわけですね。わかりました。今この隠れていて悩む人をですね、どんどんこうつまずかせていくと。イエス様は何て言われましたか。この小さなものをつまずかせるものは大きな引き薄ですね、くくりつけられてこの海に投げ込まれる方がまだマシであるとですね。そのつまずかせることを彼はしていて、そして彼の思いは、神は忘れているです。神は忘れている。それで、主よ立ち上がってください、神を見てあげてください、どうか貧しいものを忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたを追い求めないと言っています。これが聖書の定義です。神はいないとか忘れているとか、追い求めないことが悪者なんです。次に、あなたは見ておられました、害毒と苦痛を、彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます、あなたはみなしごを助ける方でした。はい、ここです。14節がこの10編の、まあ、鍵となる言葉ですね。あなたは見ておられましたなんですよ。あなたは見ておられました。
今の祈り、ずっと祈ってた祈り、これが世であります。世の姿であります。そして神様は何もしていないかのように、見ていないかのように感じます。でも見ておられるんです。あの出エジプト記のことを思い出してください。イスラエルの民がその労役によって叫び泣き、ずっと神様は見ておられたことを神様ご自身がモーセに対しておっしゃっておられます。3章の7節で、主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。どうでしょうか。 私たちは不満を述べるんですね、神様に。あなたは 霊でありますから、私の肉体のこの痛み、あなたは大きな方で天の天に住まれる方ですから、この地上におけるこの小さな、この私の苦しみ何も知らない。違います。知っているんですね。全部痛みを一緒に痛んでくださる方なんです。まあ、先ほどのグノーシス主義というのはですね、私たちのその思う思いですよ。神はずっと遠くにおられるという考え、哲学なんです。これ異端ですね。一つなんですよ。この肉体の世界にも神様は関わっておられるんです。見ておられる。でもそう感じられない。でもダビデは、この祈りの中でですね、あ、そうだということを述べてるんですね。そして15節、悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてくださいですね。このことを知ったことによって彼がまた回復して、そしてまたこの祈りを捧げることができています。腕を折ってくださいと。激しいですね。悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。神様の裁きの御手の中に全部入れてくださいという意味です。次に、主は世々限りなく王である。また出てきましたですね。国々は主の力滅び失せた。またこの終末の幻ですよ。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けてみなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた者がもはや脅かすことができないように。祈りが応えられて、そしてこのような感謝の祈りを捧げることができるわけなんですね。ああ、これを本当にいつも思いますけど、祈りって大事ですね。祈りは大事です。私たちを勝利者へと書いてくれるこの、武器ですね、であります。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。今このようにして私たちが本当に祈りを通して、あなたが神であり御座におられて、そして国々が滅ぼされるんだということを見ていくことができました。主よ、私たちはこのような小さなものであります。そしてこの世に住んでいて、またこの日本に住んでいて、天のお父様、主よ、本当に私たちが何でもないような存在にこの思ってしまいます。そして敵が、あなたは何でもないよと、神の救いとは関係ないよというささやきを私たちに対して行いますけれども、天のお父様、祈りが大事であることを知りました。神様、祈りが不足していることを許しください。あなたは私たちが祈ることをこのようにして待っておられます。そしてあなたが私たちにこの勝利の確信を与えようと待っておられることを私たちは今日知ることができました。神様、本当に心を入れ替えて、思いを入れ替えて、あなたに祈っていくこと、これをしていきたいと願います。どうぞ聖霊様が助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。